10節から12節までです。旧約聖書マラキ書3章10節から12節までです。ではお読みいたします。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと。万軍の主は仰せられる。
皆さんおはようございます。聖愛ファミリー皆さんお帰りなさい。8月第4ですので、今日枝教会の皆さんも一緒です。で、今日は特別嬉しいですね。洗礼式の日です。3人の方々がすでに白いガウンを着てもう控えていらっしゃいます。私も白いのを着まして、特別な意識を持ってここに立っております。洗礼によって新しい出発を遂げる3人で、とりわけその中のお二人は、枝教会の導きの中、交わりの中で育てられた方々です。高島兄弟が特に日本におられる外国人の方々の支援のためにね、心を尽くして一生懸命使えておられますが、その関わりの中で教会につながり、今こうしてあるんだってことを思うときに本当に、特別な喜びがありますね。坂原主事のもとで受選の準備重ねてこられました。それからもう一人の方は伊藤佳代さんは、後でまた紹介いたしますけども、浜宮 YMCA 若きの私が浜宮公園でもって子供たちにお話ししてたんですけども、その時に聞いてた一人だったんですけども、長い年月を経てイエス様と再会しと言いましょうか、本当の出会いを体験して今日洗礼です。さて、この日どんなメッセージをお送りしようかなと待ち望んでまいりましたが、私は用意してきましたシリーズの第4回目そのまますべきだと思っております。新しいシリーズというのは爽やかライフ、神様と自分、また自分と隣人、縦の関係も横の関係も、爽やか、健やかでありたい。誰もが願うところです。それを手に入れるには何が大切なことかなと思うときに、やっぱり地道な生活習慣、そこに目を留めることだと思います。そこで、どんな生活習慣、合計6つ私はいつも心に留めているんですけども、それを前半と後半に分けて、皆さんと一緒に聖書そのものからもう一遍学びたいと思ってここにおります。前半というのはですね、縦の関係です。私たちを作られた天のお父様と自分の関係、この関係において何の間に隔ても曇りもない、秋空のような透き通った、そういう関係でもって生きていきたい。その時に大切なのはおそらくこの3つの習慣だろうとね、取り上げているわけです。第一の習慣は毎日の習慣です。一日のうちのどこかで、天の父様、イエス様って仰ぐ。そしてこのお方のお言葉を聖書を開いて少しでも読む。読んだ中で心に特に響いた一句をですね、紙切れにでも書いて、待ち時間、いろんな時間ですね、ちらっとでもそれで読んで、あるいは冷蔵庫にペタッとあってトイレになってでもいいんですけども、その御言葉を読んでは口ずさむ、ね、これがまず大事なこと。そういう癖がつくといいですよ。一生涯の祝福になりますから。そして二つ目は今度は毎週の習慣ですね。これ皆さんが今朝もしていらっしゃること、 仲間と一緒に礼拝の場に集う。一緒になって賛美し、祈りを合わせ、そして牧師を通して、主事を通して語られる聖書の言葉を心に蓄えていく。この6日働いて1日休み、その休む1日をただ体を休めてごろ寝するだけでなくて、それも必要なんですけれども、普段おろそかになりがちな天のお父様と自分、イエス様と自分の関係を深く思い巡らす。みんなでもってそのために共に礼拝するというね、これです。これがすっかり身につくと、礼拝飛ばしちゃって一週間始めた時なんかおかしいぞってね、気がつくはずです。いい意味で癖がついたんです。だからちょっと違うぞと気がついて、あ、そうだそうだ、やっぱりこの主への礼拝とそこに立ち戻るんですね。さて、今日は三つ目の習慣に行きたいと思います。今度はまあ、毎月の習慣と言ってもいいと思います。お金の使い方に関することですね。普通日本では給料はまあ月給として入りますけども、まあアメリカなんかでは週休が多いようで、だから週ごとの習慣というふうに言うそうですけども、まあ日本では毎月の習慣としていただいた収入の 10% を主にお捧げするという、このことを習慣づけるということですね。今日開いたのは旧約聖書のほとんどおしまいに近いページです。聖書の初めからずっと教えられてきたことのもうダメ押しみたいですね。この最後のところで、あなた方この大事なことを忘れてないだろうねと、天のお父様からの諭しの言葉なんですね。そして十分の一を忘れずに、主を礼拝する場に持ってきて主にお捧げするんだよって、それが天の窓を開く鍵となる。それを思い切ってするときに祝福がいっぱい注がれる。そのことをあなた方も味わうがよいとね。今日読むところ、どうぞお手元の、グリーンのシートもう一遍見てください。今日はその全文をシートの中に、括弧の中にくくりました。ああ、洗礼を受けるなる皆さんはお洗礼のことで頭いっぱいで持ってないようですね。すいません、 どなたかどうぞ3枚持ってきてあげてくださいですか。はい。で、ここに今日今読んでいただいたマラキ書の言葉、枠で囲ってあるんですね。これをみんなでもって読み上げたいと思います。つまり十分の一をことごとくって言葉で始まるんですけども、でこの中にキーワードとして次々と出てくるのは、試してみなさい、試してみようという言葉なんですね。そしてそれは誰が言ってるのかというと、教会の会計係が言ってるんじゃないんですね。そうじゃなくて万軍の主がおっしゃって、主ご自身が、天のお父さんが、試してごらん、嘘だと思ったら試してごらんってね、おっしゃってるんですね。ではよろしいですか、1ページ目の方です。枠で囲ったこの言葉、合計6行、ゆっくり一緒に読んでみましょう。はい。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウが不作にならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。と万軍の主は仰せられる。読んでマークされましたか？一行目の最後に、私を試してみようとあります。三行目の中ほどにも、試してみようとあります。誰が試せと言ってんのか？万軍の主です。万軍の主は仰せられるという言葉が一回、二回、三回出てきます。万軍の主というのはね、この宇宙の創造主ということですよ。あの、数え切れない星空を指して万軍と表現するんですね。あの創造主がおっしゃっている言葉だ。 これ以上確かな言葉はありません。私たちの時間の使い方とともに、お金の使い方、それは私たちがいかなる人間かということを如実に表すものなんですね。そのことをまず一緒に考えてみたいと思います。お金の使い方は人柄を表すってね。二つのポイントを挙げます。まず第一、どういう性格の人間か。そう、お金の使い方を見れば、もう自分のことしか考えてない自分中心の人間なのか、それとも絶えず人のことに心配りをする人間なのか、わかります。お金の使い方を見ると、ケチなのか、気前がいいのか、それがわかります。お金の使い方を観察すれば、それは自分であれ人であれですね。そう、行き当たりばったりの人間なのか、それとも慎重な、堅実な、計画性のある生き方をしている人間なのか、その自分の性格があらわにされますね。箴言の言葉はここに書かれましたけども、おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。いい言葉ですね。皆さん一緒に読んでみましょう。はい。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。私、ちっとも肥えないんですけども、私はおおらかさんが足らないかな、って思ったりすることありますけども。とにかく、おおらかな人は、まあ、なんていうか、人柄として、肥えと言ったらいいでしょうね。人間性において。人を潤す者は自分も潤されるよってね、そういう祝福がやってくるよ。そしてあなたは幸せ者と呼ばれるようになる。さっきの言葉がそうでした。そしてお金の使い方、それは2番目、何を大事にし誰を大切にしている人間かが現れますね。何を大事にし誰を大切にしている人間なのか、自分がね。そうでしょう。まあ皆さん、ある人はそうですね、もうミュージカル大好き、1枚8000円もするチケットだけども、バイトしては貯めては、それが名古屋であれ、その広島でそこまで行くってことはですね、まあこよなくミュージカルを愛している人なんでしょう。また釣りの道具にこのツイッターを1本10万円もするんですよなんてね、いうものを持ったり、仕掛けをいろいろ絶えずそこに目を配って手に入れる、そこにお金使う人はですね、こよなく釣りを愛する人なんでしょう。また人付き合いを大切にする人は、そう、それなりのお金の使い方をします。本当は自分が新しいパソコン欲しいんだけども、でも子供が欲しがってるマウンテンバイク、そうだ、今のうちにと思ってですね、そちらを選ぶ人は、子供をこよなく愛しているんでしょう。大切にしているんでしょう。成長期の今という時期を逃さないようにとですね。そう、このお金の使い方を見るときに、私たちが何を大事にし誰を愛しているのかということが現れます。優先順位、価値観の現れと言ったらいいでしょうか。まあそんなんで、もしも私たちがイエス様を愛するようになるときに、イエス様のためだったらばいくら使っても欲しくないというね、そういう思いが湧いてくるわけです。そうです。今、捧げ物、献金のことについてお話ししておるわけですけれども、これは天の父様と私、イエス様と私というこの縦の関係においてですね、愛の表現だということを覚えておきたいと思います。一般の宗教においてどうなのかなと思いますけれども、お布施とかやっぱり献金になるものがあります。お賽銭がありますけれどもね、まさかお稲荷さんにお賽銭するときに、その狐を心から愛して慕って狐さんという思いでもってお金を放り込む人はいないと思いますけれども、キリスト教においてこれは愛の関係の表現なんだということをね、覚えておきたいと思います。そうです。聖書はどう教えているか、お金の使い方について。それは一つの愛の表現なんです。私たちを愛し、大きな大きな犠牲を払ってくださった天の父様、イエス様のその愛を思うときに、このイエス様を知らずにいるかつての自分のような人たちに、何とか知らせなくては、 その伝道のために、宣教のために、私も協力しようと言ってですね、そう、コツコツと捧げていく。聖書はどう教えているかというときに、やはり私はあの御言葉に帰ります。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛せよ。何遍も読んだ言葉ですけれどもね。聖書で一番大事な命令はと問われたときに、イエス様が引用なさった言葉です。これが一番。我らの神である主、この主を心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、愛することだって。そこで、主を愛する人としての生活習慣はといって、まあ、一回二回辿ってきて三回目に来たわけですね。それは、お金の使い方にも現れる。これは、聖書が教えていることであると思います。三つの点を挙げたいと思いますけれども、まず大切なのはですね、残り物でなく、初物を捧げなさい。神様への捧げ物という場合に、残り物でなく、初物を捧げなさい。まあ、私たち今は貨幣経済の世の中ですから、お金にそれを表すわけですけれども、でも昔、聖書の書かれた時代はですね、お金以上に実際現物の方が多かったでしょう。作物の十分の一であったり、あるいは、生まれてきた牛や羊のその十頭のうちの一頭であったり。聖書の一番そうした最初の記録を見ると、それはアダムとエバの最初の息子たちですね。カインとアベル。アベルの方に関してこう書いてあります。アベルは彼の羊のウイゴの中から最良のものを持ってきた。可愛がって育てた羊の最良のものを主よあなたにお捧げしますと持ってきたわけですね。そして主はこのアベルの心根を見て取り、彼が捧げたその最上の捧げ物をご覧になって目を止められたって書いてあります。目を細めて喜ばれたんだって思いますね。まあそれに対して彼の兄貴のカインの方はまあちょこちょこっとですね、農作物をちょこちょこっと繕って、まあこんなもんでいいだろうって持ってきたらしいですね。その比較が、比較を聖書は問題として述べております。さて、そうしたことを意識したでしょうか。ずっと後に、後に神様の律法が定めましたけども、モーセを通じて与えられた律法の中にも、この言葉が目につきます。それは、初物の最上のものを主の家に持ってきなさいということですね。初物の最上のもの、農作物でしょう、おそらくここで言ってるのは。まあちょっと考えてみてください。まあ、現代でももしですね、皆さんが例えば少し果物を作ってみたいな、例えば桃とかキウイもやってみたいなってね、そう思った時ですけども、たまたま友達が近所にいましてね、空き地を持ってるんですよ。そんなにやりたいんだったら、いや、俺んとこの空いてる空き地、あれ、貸してあげるよ。ただでいいからってね、言ってくれたとします。本当にいいの？ありがとう。そこで、まあ、苗木をいろいろ買ってきましてね、桃の苗木やら、キウイの苗木やら、いろんな苗木ですね。うん、そして、世話するうちに、見事な美味しそうな、キウイができ、桃ができたってね。そんな時に、ああよかった、嬉しいなっていう時にね、感謝を表したいでしょ。ただで土地を貸してくれた人ね。うん。どんな風にして感謝を表すんでしょうかね。ごく自然な表し方は、そこでできた見事なね、その収穫物の初物を持ってきて、見てくれ、こんなのができたんだよ。ね、すごく美味しいよ。ぜひ、まず、あんたに食べてほしいと思って持ってきたんだってね。そうやって感謝を表すでしょう。もしも散々自分で食べたりね、家族で友達に配って、一番最後になって、あ、そうだ、あいつから土地借りていたんだって言ってですね、残りを持ってきて、それちょっと失礼な話ですよね。うん。なんか大事な人は忘れていませんかって。天のお父様と私たちの関係で、私たちに、まあ、空き地ではありませんけども、 この体、この命、この環境、そしてこれまでに学び得た様々な技能とか知恵とか、存在のすべて、こう天のお父様からね、もう無料でお預かりしてるわけですよ、ね。で、その中で働かせていただいて、無事に、今月も終えて給料をいただけたっていう時にですね、その時に残り物でなくて、まず初物を持ってきて、天のお父様、この一ヶ月もありがとうございました。感謝して、そしてその中から最初に初物の感謝の捧げ物をする。ね、それが一番自然な姿ではないんですか？いや、これは言うまでもなく皆さんが普段していらっしゃることですよ。箴言の中の言葉にね、あなたの収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされる。あ、ここは場所書いてませんでしたけども、これ箴言ですね。箴言の 3-9 です。後で見てください。あなたの初物、収穫の初物で主をあがめよ。そのような姿勢をとる者を主の方でも喜んで、もっとこの人の家庭を祝福してやろうという気になる。だから、あなたの蔵は豊かに満たされるってね、あるわけですね。うん、実際、皆さんもそれをしていらっしゃると思うんですね。いろんな人の話聞きましたけども、A さん、あるいは B さん、どんなふうにしているか聞かせてくれました。もう長年の習慣ですけども、お給料いただくと、まず夫婦で一緒に感謝の祈りします。もう私たちもそういうふうにしてるんですけども。そして、まずすることはね、私はたくさん袋を用意してるんです。まず最初はもちろん、月定献金の袋。そこに10分の1を入れます。そして、別の袋には、子供の月謝。ね。それから、ローンの返済とかね。それから、いろんな、まあ、電気代、新聞代やら、それから、遠くの、子供への仕送りとかね、もう決まったものはそこに全部入れてしまって、そして残ったお金でもってね、その1ヶ月を切り盛りするんですよって。それはすごく賢いなと思いますね。行き当たりばったりじゃなくて、ちゃんと考えて、そして第一にすべきものは第一、そう、最初の袋、それは主への捧げ物の袋だということですけれども、それは本当に主に喜ばれることではないかと思います。初物で主をあがめよ。そういうことを全然考えない場合には、時々ですね、私たちいろいろな必要、もうこれはどうしても必要な、どうしても必要だと自分が判断して使うんですけども、結果、ほとんど残ってないね。やっぱちょびっとだけ残った。じゃあ、まあ、こんだけ残ったからこれ献金しておかって。残り物で主をあがめよ。というわけにいかないわけですね。うん。やっぱり初物で主をあがめよ。それがまず聖書の教えであると思います。そしてその最初の初物はどの程度というときにですね、聖書は基本的に10分の1を捧げなさい。これが第2ポイントですね。10分の1を捧げなさいと教えています。初めて教会に出入りするようになって、カゴが回ってきて、あ、献金ってのがあるんだ。入場無料って聞いたから来たんだけども、中で取るのかなんてね、そんなふうな思いを持ったり、そういうこともあるかもわかりませんけども、ここでその信者になったらば、いくらくらいしたらいいんだろう。なんてね、いよいよそのことを真剣に考えるときに先輩に聞くわけですよ。と、先輩はどんなふうに教えてくれたでしょうか。ただそんな質問をされたら皆さんはどんなふうに答えていらっしゃるんでしょうか。まあ、無理のない程度にとかね。うん。まあまあ、気持ちだけ表したらいいのよとかですね。まあいろんな答え方をするわけですけれども。聖書はその点についてちゃんと目安を与えてくれています。聖書のかなり最初の章、そうですね、創世記にまずアブラハムが戦いの戦利品の10分の1をメルキゼテクという祭司に送った記録があって、それが最初でしょう。それからアブラハムの孫のヤコブがお兄さんと喧嘩して家出して飛び出した時に、アラノで主に出会います。そして、どんな時にもお前と一緒にいてやるぞというありがたい言葉を聞いた時ですね、彼は一つの誓いが出ますけれども、あなたが私を守ってくださるならば、私は受けたものの10分の1をあなたにお捧げします。 誰に命じられたわけでもない。その頃はまだ起きてもなかったけども、自発的に十分の一をお捧げしますと彼は約束したんですね。そのあたりからね、聖書の教える十分の一の捧げ物というのはスタートするんですよ。やがてモーセの時代、掟に定められます。で、その掟の言葉を今ここに言うならば、レビ記の言葉、申命記の言葉を並べました。最初の言葉、レビ記27、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。あ、これはさっきのマラキの言葉でしたね。その次です。地の十分の一は、地の産物であっても、好みであっても、皆主のものである。畑から得るすべての収穫の十分の一を、必ず毎年捧げなければならない。小麦が10袋取れた、その一袋は主のものである。ね、だから、それと同じ原理です。トマトが段ボール10箱取れた、一箱は主のものである。そういう感じですね。地の産物、好み、畑から得るすべての十分の一、これをちゃんと区別して毎年捧げよう。これは、まあ、イスラエルの国民的な定めでした。すごいですね、そんな定めがあったということ。そしてさらにここには書きませんでしたけども、3年に一度はね、プラスアルファの十分の一を定めているんですね。プラスアルファの十分の一ですから、だから3年目は十分の二を捧げるんですけどもね、プラスアルファの分って一体何なのかなって読んでみますと、在留異国人ややもめのため、孤児のためだったんですね。弱い立場にいる人たちのことをちゃんと心にかけて、その人たちのためにあなた方に豊かに与えられたものをプラスアルファして捧げなさいよって、すごい旧約の規定だなってことを思いましたね。実際皆さんの中にもそうしたことを実行しようとしていらっしゃる方は何人もいらっしゃると思います。普段の捧げ物にプラスして、例えば食料税が近づいてきましたけれども、アフリカの方の発展途上国の本当に貧しい貧しい国の子どもたちのために行ってですね、1ヶ月3000円あれば、その生活、その家族の分も賄えるし、その、学校の勉強の、ね、必要な文房具も買える、そういうチャイルドスポンサーは協力する方、してくださることありませんかというアピールがありますけどね、これは、まあ、FH だけでなくてワールドビジョンでもやってますけども、それまではそんなところには目がいかなかったけども、しかしまず十分の一を主に、そして余裕があるならばさらに十分の一を隣人にとね、そういう広い視野をですね持って、聖書はこの捧げ物をね私たちに教えているんですね。すごいなと思います。さあ、それでですね、この明白な教えが旧約聖書に一貫してあったんですけれども、今開いているのは旧約聖書のほぼ最後のページです。マラキ書です。ここにはですね、厳しい言葉が出てくるんですよ。なぜ、何故かと言いますとですね、実はこの明白な教えをユダヤ人たちがもう一度無視していたからです。少しだけ背景を説明する必要があると思います。このマラキの時代というのは紀元前450年ぐらいの時代です。あの時代に、まあ、どんなことがそれまで起こってきたのか皆さんお聞きだと思います。主の民ユダヤ人、すでに掟が与えられていたにもかかわらず、そこから離れて身勝手な生き方をしてたんですね。主はお怒りになって懲らしめのために70年のその時を設けられます。つまりバビロン帝国に侵略されて、首都エルサレムは焼き払われ、神殿までも焼き払われて、住民は呪術なぎって言ったらいいんでしょうか、捕虜にされてバビロン帝国に、その外地でもって70年を過ごすという時ですね。この時は懲らしめの時でした。大切なことを学び取れというおぼし召しだったんですね。 そして70年過ぎた時に再び祖国に帰れるようになりました。喜びさんで帰ってきました。さあエルサレムを再建しよう。まずは神殿。志は良かったんですね。でもうまくいかず挫折が起こり、やっとのことですね、それを立て上げて、そして城壁も作るんですけども、でもある程度生活が整いますと、そこでまた気が緩んで、そう、さまざまなことが起こります。自分中心になって、それこそマイホーム主義に陥ってしまいます。夫婦の関係が揺らぎ出し、家庭崩壊が起こります。そしてみんなを指導しなきゃいけない、その指導者の立場にいる者たちからして、その点の緩みが起こるんですね。そのためにみんなでもって立て上げねばならない。一番肝心な宗教生活がガタガタになってしまった。ついに10分の1の献金も、それを怠る人たちが大勢、そんなことが忘れ去られようとしていたんですね。そこでさっきのマラキ書の言葉なんです。私たちはその10節から読み始めましたけれども、実はそのちょっと手前から読み始めるべきなんですね。ご覧ください。こんな言葉です。8節、主の言葉をお聞きください。人は神のものを盗むことができようか。マラキ 3-8 です。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。お前たちは盗人だってね、神様から言われてしまう。すごいショックの言葉ですね。人聞きの悪い、なんちゅうことを言うんですか。何を根拠にとね。それはお前たちが当然捧げるはずの10分の1を忘れること、後回しにすることによったら、神のものを盗んでるというのはそういうことだとね、主から叱られるわけですけど、まあそういう背景の中にこの言葉があるのです。だからもう一遍原点に立ち戻って、もしもあなた方が私を本当に愛しているならば、その現れとしてまずそこから再スタートね、かけなさいということではないでしょうか。それが10節からの言葉ですね。ではね、ここでもう一遍10節いいですか。10節だけはまず読んでみましょう。はい。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。試してみよう、試してみようと万軍の主、天のお父様はチャレンジなさるんですね。立ち返るならば、行動に移すならば、私は黙ってないよと。天の窓を開いてやろう。今あなた方の天は閉ざされているだろう。天の窓を開いてあげよう。豊かな雨が降るように、また日差しが差し込むように、あふれるばかりの祝福を注いでやろう。嘘だと思ったらばやってごらん。これがですね、主のお言葉です。ありがたいですね、そう言ってくださったのは。それは天の父様の慈愛に満ちた呼びかけではないでしょうか。聖書は何と教えているか、二つのことを申しました。もう一つだけ加えたいと思います。裏返してください。第三ポイント、それは命もお金も主からの預かり物という点です。預かり物、主からの預かり物。私たちは勘違いしているんですね。この命は私の命、この体は私の体、このお金は私が働いて稼いだ私のお金。もともとの私たちは、まあ、そういうふうに考えているわけですけれども、でも聖書の光に照らしてみるときに、この命そのものから始めて、体、体力、身につけたさまざまな技能、主がすべて整えてくださったからこそ今あるのです。このすべては実は 預かったものなんですね。そして上手に管理しなさいよと任されたものなんですね。最初の人間があのエデンの園を任されたように、あれは彼に与えられた所有物となったのではありません。お預かりした管理者としてお預かりしたものだったんですね。ですから人生が終わった時に私たちは預けてくださった方の前に立ってこのように使わせていただきましたと報告する義務、まあ報告義務があるのです。英語でアカウンタビリティという言葉が最近よく、日本でも使われるようになりましたけども、報告義務ですね。実際ローマの手紙を見ますと、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きをすることになりますって書いてあるんですよ。自分のことを申し開きする、報告するんですね。お預かりしたものはこんな風に活用させていただきました。その結果こんな風な祝福が私の周りに起きました。みんな天皇父様、あなたの恵みの御業です。そう言って感謝するんですね。私たちはその時に慌てるようなことにならないでしょうか。考えてみるときに、ああ私は主から預かったもの、随分自分のものと勘違いして使い込んでしまったな、ね、自分の楽しみのために大方を使ってしまった、まあ、そんなことにならないように私たちは原点に立ち返って、もう一度旧約聖書の念押しのように語られた預言者マラキの言葉を胸に収めたいのです。天の窓を開いてやろう、あふれるばかりの祝福を注ごう、その結果あなたは幸せ者と呼ばれるようになるよと主はおっしゃるんですね。さあそこで皆さん、皆さんの大方はね、もうこのことをそれぞれ実行していろんな面での祝福を味わっていらっしゃる方ですから、確認していただきたいんです。次のポイントに従って味わう祝福の数々とありますけれども、 A さん、 B さん、 C さん、 D さん、 EF、 G さんまで、そして H さんっていうのはブランクにしてありますけれども、これはご自分のことだと思ってください。 A さんから G さんまでがね、どんな祝福を味わってきたかということを列挙してますので、まず見てくださって、あ、それ以外私にはこれもあるよというのがあったら書いていただきたいんですけれども、まあ、私がこれまでいろんな出会いの中で聞いてきたこと、読んできたこと、まあ、自分自身が味わったこと、いろんなものをこう挙げてみますとですね、例えばまず十分の血を捧げして、それからという生活を始めてからですね、 A さんは衝動買い、無駄遣いがなくなったと言います。ね、いいと思ったものをパッと買っちゃうっていうのは、私も随分ありましたけどもね、そんなんで後で食えるんですね。そして B さんは家計のやりくりが上手になった。まず捧げるべきものを捧げて残りでやりくり、ね、そうするときに無駄にしてはいけないと思ってやりくりが上手になります。賢い買い物ができるようになったと C さんは言います。安物買いの銭しないって言葉ありますけども、むしろ長持ちする良いものを選んで上手に使う、うん、D さんはまあ、神第一に生きるすがすがしさを知ったと言います。神の国を第一にしなさい、イエス様はおっしゃいました。そうすればこれらのものは添えて与えられます。有名な言葉ですね。これらのものってのはもちろん衣食住です。着るもの、食べるもの、住むところ、これらはそう後からついてくる。神第一に生きるといいなってね、そのすがすがしさ、つまりE さんのようにお金のことで心配することが減った、どうしよう、大丈夫、天の父様あの約束に沿ってちゃんと面倒を見てくださるから。そして F さんは職場で信用が得られて地位が上がった。家庭だけじゃないんですね、職場においても無駄遣いをせず上手にお金を管理するということが身についてですね、そういうアドバイスをし、それによっていろいろと会社も助かったってね、気がついたら彼の地位が上がっていた。G さんは健康管理が上手になってあまり病気をしなくなった。病院通いで随分無駄なお金使ってきたな、これはいかないなって、ね、気がついてね、自分の健康管理、そう、それもイエス様のために もっと捧げたいという思いがあるときに、そんなふうな効果もですね、もたらすんですね。さあ、皆さんは今から、今上がった7つほどの中に、あ、そういえば私もそうだってね、いろいろと同感、共感するところがあちこちにあったのではないかと思います。そして、いやいや、それだけじゃなくて、私の場合はこれもあるよ。どうぞ、エイジさんのところの空白に、後でメモしてみてください。あるいは、話し合いの時に分かっちゃっていただきたいと思いますね。さあ、それでは皆さん、チャレンジしましょう。試してごらんってね、天のお父さんがおっしゃるんですから、じゃあ、お言葉に答えて、させていただきます。いや、すでに踏み出された方は、それを続けましょう。でも思うだけでなかなか踏み出せなかった方は、今日がその良い機会となりますように。イエス様の言葉を歌にしたものがここにあります。皆さんここで歌ってみたいと思います。神の国とその義を、まず第一とする。すべてが与えられる。いい歌ですね。ご一緒にどうぞ。
神の国とその義を、まず第一とするとき、すべてが与えられる。ハレルハレル。
天の父は、
天の父は私の必要ことごとくご存知だから、いつもハレルハレル。
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
もう一遍。
神の国とその義を、まず第一とするとき、すべてが与えられる。ハレル、ハレルヤ。
そして歌いましたね。天の父は私の必要ことごとくご存じだっていると。ということは、私の今の実情も分かってくださる。そうなんですね。最後に一言添える必要があると思います。まあ、人生山あり谷ありで、捧げたくても捧げるお金が本当に全然ないという時はね、時としてあるもんです。そんな時にでも捧げなくちゃってね、借金してでも捧げるって人がたまにあるそうですけども、それは、してはいけないと思います。そんなことを天のお父様求めていらっしゃらないですね。私たちはいただいたものに感謝して捧げるわけですから。ですから、そんな時はじっと全部をご存知の天のお父様に我が身を委ねて、その谷間の時をね、乗り越えさせていただきましょう。またそのことを知った周りの者がね、共に支えてあげるべき時ではないかと思います。それからもう一つ覚えておく必要があると思うことがあります。それはずっと10分の1 10% と言ってきましたけども、これは自分に与えられたものの 10% ということですよね。うん。くれぐれも、ご主人がまだ、イエス様を知らない方なのにね、主人の収入の 10%、主人に内緒で捧げちゃうなんてね、これはご主人の主権を犯すことだと思います。そんなことはしてはいけないと思います。もちろん、ご主人が承知の上でいいよ。そうする、それがいいと思うんだったらば、してもいいよと言ってくれたなら別ですけども。ご主人の十一献金は、ご主人が、イエス様の愛を知って、それに応えたい、私もとね、思ったときに、ご主人が自分で決断して捧げるものです。今、妻の立場にあるならば、まあ自分が働いた分についてはいいんですけども、そのことも考えて、無茶をしないように。そして、あとは、今の原則はですね、一人一人、いやいや流れでなく、心から進んで捧げなさい、パウロは言います。神を喜んで捧げるものを愛してくださる。そうです。10分の1は出発点です。もっと捧げたい、捧げることができるならばいくらでもどうぞ。主は喜んで捧げるものを喜んで受け取ってくださいます。 そんな風にしてですね、この教会の働きは何よりもこのイエス様の愛を知らずにいるかつての私たちと同じような人たちに福音を広げるということが第一の目的です。その愛に触れた人たちを今度はイエス様のような人柄に育てていく、それがもう一つの働きですけど、そのために必要なものを豊かに満たしていただきましょう。そしてそれをまた外に向けても施し散らしていくような教会になることができるならば幸いです。さあ、それでは、今日洗礼を受ける皆さんにとって、そういう話だったのか、今日のメッセージはある意味でびっくりされたかもわかりませんけども、これは天の扉開き、あふれる祝福を体験する道、幸せ者となる一歩なんですね。心に留めていただきたいと思います。それでは皆さん、お祈りしたいと思います。どうぞどなた様もお立ちくださいまして、ピアノが鳴る中で今朝心に響いた言葉を胸に留めてお祈りしたいと思います。天のお父様、あなたを褒めたたえます。慈愛に満ちた創造主、また与え主、あなたは人を作り、人の手にこの世界を託されました。道を誤って地を汚してしまいましたが、罪人となってしまった私たちをあなたは憐れんで救いの道を設け、回復へと導いてくださったことを感謝します。あなたの息子を娘と今呼んでいただき、イエス様の弟子としていただきました。私ともあなたへの感謝をもっともっと表したく思います。お預かりしたものの中からまず十分の一を、そしてあとは溢れる感謝のままに喜んでお捧げする人間でありとうございます。そのようにしてイエス様から託された福音を全世界に、すべての人にというこの使命が滞りなく進んでいきますようにお願いいたします。かつての信仰の先輩たちがそんな風に捧げてくれ、福音が広まり、この私にも、ここにおります私たちにも届くようにしてくださったのです。ありがとうございます。今度私たちがこれから救われる多くの人々のために捧げる番ですから、一人一人を祝福して用いてくださることをよろしくお願いします。お言葉通り天の窓を開いて、あふれるばかりの祝福を体験し、幸せ者と呼ばれる、その体験をしとうございます。ますます導いてください。ハレルヤ。今からの洗礼式を豊かに導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。